笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
8月6日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
はい夏真っ盛り
真っ盛りですよ、同じね、うん、あれ服同じ格好でなんか来たね今日。
あれ先週と一緒ですか。
あっちゃ
おかしいな。
あれローテーションで7着落ちましたけど、
これは金曜日バージョンですから
毎回。じゃあローテーションつことはもうこの1年半ずっとその格好だ
金曜日は、
金曜日はね。
あ、そうでした。
でも冬場はね、
冬は変わりますね。オーストラリア、
ま、たえ来た、
しんのさんオーストラリア
行かれ、ね、ないない。
日比さんあります。
俺南半球行ったことない。
ああそう、うん、
結構あちこち行ってるけどね、
うん、南半球はトイレを流すと、
うんうん、そうそう渦が逆になるね、
はい、
反時計回り、うん
うん、はい、になります。それはぜひ行かれた時に、まず
自分行ったんだよねオーストラリア、
はい、1回だけ行きましたけれども、うんうん、まずみんなで、はい、ホテルに行って何をするかというと、うん、荷物バー置いたら、うん、はん、ビデオカメラを回しつつトイレの水を流しに行きます、うんうん、でそれと日本と逆回りをしてるんですよね。
で感動するんだ、
うん、おーっていう、はい、そんなあれはどうでもいいんですけれどもアボリジニっていうと
待ってね待ってね、そこのトイレの渦とアボリジニの距離感はどう、どう埋めていけばいいの
か。何か行ったことあるのオーストラリア。
それはオーストラリアに行った時のあれ、あ、1回だけです。
1回、
はい、卒業旅行で大学在学中に行きました。
1年前だ、
うん、
そんな前じゃない
そんでぐらい前でしょうかね。
18年前ね、
はい、でその時に、あ、で、へそのオーストラリアのへそはエアーズロックです、はい、うん、はい、でまあ、そこのあたりもやっぱりアボリジニの方まだ住んでいらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、政治
ですからね。
でそうなんです、住んでるよっていうのを教えてもらったのと、うんうん、あとエアーズロックって通常は1年に何回かしか雨が降らないんですって、うんうん、で私たちはエアーズロックに登るということを楽しみに行ったにもかかわらず、すっ雨が降ってきたんですね、うん、雨が降ると登れないよと、危険だから、うん、ただ、ガイドさんだけがすっごい喜んでて、君たちはラッキーだよ、うん、こんな雨が降ったらエアーズロック見れるなんて、うん、って言って行って登れなかったのは残念だな。でも神聖なるそのエアーズロックって登っていいんでしょうかね。
いや登んない方がいいと思います。
いいですかね、
とっても恵みの素晴らしい時に行ってるんです。
そうですね、
なるほど、
うん、じゃあまあ、ね、やっぱり神様は見てると、私のたちのこと、
私のこと
私のこと直視してます
じゃあ恵みの雨を降らせて登るなと
といった、はい、勘違い気味のパウリーも今週
こんな形で、
ね、はい、いうことでこれからどんな放送になるよということで今週も、どうぞよろしく、
あ、よろしくお願いします、
お願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
先週に引き続いて信子と中村信俊さんをお迎えしてお送りしたいと思います。ディジュリドゥに出会われて現在ディジュリドゥ奏者として活動されてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。じゃあ今週もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
オーストラリアの、ね、話を先週お聞きしました、はい、チャチャとして今少年忍者としてチャチャとして活躍をして荒れた日々が、
はい
はい、で、解散した後に、刺激を受けた映画があって、そしてオーストラリアに渡った時にディジュリドゥの、
はい、
演奏されてる方なんか CD も横に置いて、
そうですね、うん、ですのであのきっと観光客の方、目当てにやってるプレイヤーだったとは思うんですが、僕がその音色を聞いたのは初めてだったので、はい、ですが不思議な懐かしさと、うん、ま、本当木の響きなので、うん、なんですかね、うん、あのただ日本の尺八とか笛とは違う風圧が来るような、
はいはいはい、
あの響きなので、うん、それで、うん、まあ、衝撃も受けたんですけどね、うん、はい、
で、その瞬間はこう自分がまさかディジリドゥをこの演奏する側に回るっていうのは想像できました？
いや全くまだ思ってないですね、うんうんうん、はい、
その後に、オーストラリアはもともと仕事でしたよね、
はい、
でその後にディジリドゥを手にするのはいつになるんですか？その、
その滞在中に求めて、でたまたまスタッフの中に、ちょっと血をあの継いでる方がいて、持ってる方がいたんですね、DJ で、でその方からあの呼吸法と教わって、
その 鼻から入れながら吐くという、
はい、循環呼吸というのを教わって、
それもすぐできました？
全くできないですね
なんかあれですか、もともとそういう楽器とかそういうのやってたんですか？
いや僕やってないです、踊りと、はい、下手な歌だけです
そんなことはないですね、はい、でもこうリズム感とかね、そういうのでは、まあ、慣れ親しんではいるんでしょうけど、
はいはい、それはあったかもしれないですね、うん、踊るやつなんで、うん、
で最初吹けない、吹けないじゃないですか、
はい、
吹こうってもう決めてるんですよね、そこでは時間が経って練習して必ず吹こうみたいな、
そうです、オーストラリアから、うん、まあ、帰ってきて、ええ、ただ本当にこれで奏者になって活動しようと思うまでは数年あるんですね、うん、時間がまだあの事務所に入っていましたし、はいはい、まあ、しなければいけない仕事もあったので、
うん、当時はあれですか、タレント業というか俳優とか、
タレント業ですかね、うん、はい、
いろんな番組に出ながら、
はい、
でその裏側ではディジリドゥがずっとこうつながって、でいつ頃ですかね、ディジリドゥをこう吹いて自分の中でこれはいけるなと思ったのは、
あの一番大きなきっかけは夢なんですけども、やっぱりアボリジンの楽器で、あのどうしてもその僕は日本人として生まれたので、あのどこまで行っても現地に一緒に住んでも、暮らしても、名前をもらってもアボリジニにはなれないという意識がずっとどっかにあって、ところがある日夢を見たのが、あの寝て見てる夢ですけども、光の中からこうアボリジニが2人現れるんですね。で1人はイダキという伝統的なディジュリドゥを振っていて、もう一方はヒョウシギというであの歌を歌ってるんですが、その人たちはこう僕に向かって向かってくるんです。でディジュリドゥ長いですから、こういう状態で向かってくる、ぶつかると思った瞬間にスッと体の中に入っちゃうんですね、楽器もその2人の人も、で僕の体中にその伝統の音が響いて、そうしてると胸から今度ニョキニョキってディジュリドゥが生えてきて、僕の胸から生えてきて、それを吹いたところで目が覚めたんですよ。
あの見たことないですよね、アボリジンとかそのこういうシーンは、なんかの見た記憶があったわけじゃなくて、驚いたですよね、それはもう
驚きました、もう本当に、そこで夢から覚めましたから、
何これみたいな、
でもう間違いなくこれも事実としては分かりませんし、立証できないですけど、昔にアボリジンとして吹いてた時代があっただろうという直感があって、
いわゆる前世的にあった
んじゃないか、前世的に、あったであろうという自分の中の錯覚かもしれないですけども、であれば今は日本人として一生かけてその根性のディジュリドゥを吹いてみたいという
もう漠然とですけど、うん、一生やるという決意があったのがその夢がきっかけですね。
なんか意味があるんですね。なんかね、意味が、うん、あると感じるかどうかですかね。
うん、また自分で決めるんでしょうけども、うんうんうん、あの夢を見たことを、まあ、そのままにすればそれで終わったかもしれないですけど、何か自分の中で、まあ、スイッチがオンになるじゃないですけども、はいはいはいはい、うん、助走がついちゃったんですね、うん、
でそこからよしやろうということで、まあ、レベルが上がってスイッチオンになっていく、
はいはい、
でその後、いつ頃ですかね、ディジュリドゥの奏者としてデビューをこうするわけですね。
はい、
それが、30前
ですね。28歳ぐらいの時ですかね。28歳ぐらいで、はい、
で練習をして吹けるようになる、はい、でステージに立って、最初はどんなステージに立たれてたんですか。
最初はあの結構ですね、ジャズっぽいのであるとか、うんうんうん、まあ、セッションですね、 DJ がいて、うんうんうん、だからもうほとんどトランス状態に近いような演奏方法だったんですね。あのもう踊りながら、うんうんうん、あの吹いているというスタイルで、まあ、それがその当時楽しかったんですけど、何か違うなというのも、
今のスタイルがちょっと違った感じですよね、
はいはいはい、
最初に僕も、聞きした時は渋谷ですよね。渋谷のライブで、
はいはい、
踊りながらこう割と大きく振りながら、
はいはいはい、
だからあのジャニーズ的なこうダンスとミックスされてるなというイメージはちょっとあったんですけど、はいはい、そこからこうだんだんだんだん変わって、最近はそのディジェイドゥがこう集中的にこう吹いてるようなイメージですかね。
そうですね、うん、あの日本人ってなんだろうっていうところがちょっとあって、うんうん、で32歳の時ですかね、あの初めて伊勢神宮に行く機会があって、はい、うんうん、あの伊勢神宮に行った時に、そのアボリジニにつながる日本の古代からの、まあ、神話というか、その現実に神話が受け継がれて形になってるというのを目にした時に、日本にもあるんだという、なんですかね、ものすごく安心感と、日本っていいなってすごい思いまして、それからあの日本人の在り方とか型形精神というのをちょっと学ぶようになって、それからやっぱり随分そのディジュリドゥに対する思いが変わってきましたね。
伊勢神宮って割と皆さん何かの節目で、
はい、
まあ、昔からね、父ちゃん母ちゃんじいちゃんばあちゃんが節目でお伊勢参りって、
はい、
で若い世代とか僕らね、もう45ですけど、はい、40ですけど、で僕らも下の世代でもなんかポイントで伊勢神宮にこう引き寄せられるかのようにこう行く方々が最近多いですよね、それもやっぱ引き寄せられた感じですか、伊勢神宮にも。
もうご縁だとしか言いようがないですけど、
もともと大好きであちこち行ってるわけじゃないですよね。
いや、ないですね。
パッとこうなんか行く機会ができたんですか。
たまたまご縁のあった、うん、あの、まあ、書の師匠の節道先生の、はい、まあ、親友でもあられた木造の建築家の方がおられて、その方と一緒に伺ったんですけど、で、まあ、木の建築家ですから、あの木にすごくあの知識があって、その伊勢神宮の御神体が、木が掘ったてでドーンとあると、ヒノキが、そこの木を、なんですかね、木に神が降臨して天と地を行き交うっていう、それがその伊勢神宮の御神体っていうのがとってもしびれて、その役割としてはディジュリドゥって、あの音で天と地をつなぐという、
そう位置づけですよね、
はい、役割としては一緒だって、その木ってすごいなっていうか、なんかそういうことにすごくあの感動して、宗教的なことというよりはもう本当に自然の中にあるものに恐れを抱いて生きてるっていう人間本来の姿にとっても感銘を受けて、そうですね、それから木ということにあの意識をして、
なるほど、
はい、
よくね、あの聞いた言葉で、その天と地をつなげるっていうところにその祭りがあって、
はいはいはい、
そこでその楽器があってっていう、木名正吉さんなんかがそういうメッセージ出されてますよね、
はいはい、
で武器を捨ててその楽器にしようよみたいな、そういう意味ではその 神事とか、はい、その人間がもともと生きる中のそのつながりとか祭りだり楽器だりっていうのがなんかこう感じるものがなんかすごくあるんですけど、
はい、
伊勢神宮に行って自分 の, そ の, ジュあのディジューのことも同じように感じる、多分これ世界どこに行っても同じようなことなんじゃないですかね、
はい、あそう思いますね。
伊勢神宮もそのオーストラリアも、はい、多分他の国インディアにしろ、はい、そのヨーロッパにしろ、うん、多分ちょっとずつ形は違うけども似たようにその天と地がつながってる何かが、
はい、
でそこにあの自分を投影するかどうかしか、うん、もうそれで感じられるかどうかしかもないんじゃないかなって気がするとするんですけど、
はい、やっぱりアブリジンの人は、うん、あの生きてるということはあの生の前だと言いますし、うん、言葉はあの歌うために祈るためにあるというふうに言うんですけども、うんうんうんうん、であるならばやっぱりあの僕は日本人として日本語を、うん、まあ機にというか、うんうんうん、だから本当にそれぞれの地域それぞれの文化のもとにやっぱり天と地をつなぐような何かメディア、うん、機なのか、うん、楽器なのか分かんないですけどもあって、うん、その地の言葉精神性でそれぞれで祈られてきたというのがきっとあると思いますね、うんうん、
でその時は結構あれですか、体調を崩されたというような、
伊勢神宮に行く前は本当ひどかったんですよ。
行く前ですね、行く前に、
うん、早朝ですね、うん、もう本当にあの体の中の毒素が上から下から全部出るという状況で、うんうんうん、本当に行けるのかなと思ったんですよ。そうしたら本当に神宮に着く前ですね、バスで、三島からバス移動だったんですけど、どんどん伊勢神宮に近づくにつれ、うんうんうん、治っていって、うんうん、着く頃にはもう本当に何だったんだろうっていうぐらい治ってしまったんですね、うんうん、だからもう本当に何でしょう、解毒だったんですかね、もともと毒素が多いもので一気に出たという
第1話を聞いていただけるとあの毒素が相当多いなっていう
そうなんです、
はあ、あので、伊勢神宮から帰ってきて、
はい、
でね、いよいよなんだろうな、美術を吹く方も少ないですけど、
はい、
その独特 の, そのなんか存在感というか、影響力を持っていらっしゃるような気がするんですよね。
いやでも本当に、うん、あの天然空洞木、うん、無垢的流とかっていうのもその頃からです、うん、で着物で行ったりするのもその頃からですし、うんうん、はい、うんうん、
で、ガイアに出る前に僕らとは34、
そうですね、
34ぐらいです、
はい
はい、
で、まあ、でも聞いていらっしゃる方もね、中でもその知ってる方いらっしゃいますけども、まあ、僕ら青年会議所を、はい、地元でやっている時にいろんな出会いの中で、まあ、日々くんが、はい、ノブを知ってということ で,
あれですよ。最初はそのガイアシンフォニーって映画に興味を持って、そのガイアシンフォニーの上映会をやろうとしてたんです、うん、その研修会の中で、
はい、
で僕たまたまそのガイアシンフォニーのホームページを見たら、そのなんか映画の上映の前になんか演奏されてたんですよね、
はい、セッションみたいな、なんか、
うん、でそれがなんかね、うん、何なんだろうな、その映画の前にその、うん、楽器を吹くって何なんだろう、ちょっと興味を持って、はい、でノブのことをねホームページで調べたんですよ。先ほどこう話があった伊勢神宮の話であったりとか、いろんなそのあのその夢に行ってアボリシナとあって入ってきた、はいはい、ブログに、ブログじゃない、ホームページに書いてるじゃないですか、はいはい、でもなんか夢中になってノブのホームページ全部僕読んですごいなこの人って思って、なんかです
ぐ連絡来ましたよ、こんな人を見つけた
で僕メール送ったの、そのホームページからちょっとあの一回会ってもらえませんかみたいな、なんかそのノブにね、はい、したら、確かその翌月ぐらいに吉祥寺でライブがあるからその時にも会いませんかって言ってくださって、はい、で僕会いにライブの時会いに行って、でお話聞いて、まあ、もうこの人の話をみんなに聞かしたいと思って企画したんですよね、
う
ん、
あ
の
そうですね、はい、
でね、ちょうどあの1年前のね夏休みスペシャルに出てもらった、東久留米の氷川神社の、ね、
ああそうです
ね、栗原君ね、はい、彼の神社をお借りして、
ね、
ノブに、演奏をやって、
はい、
イサリビを焚いて、
はい、そうです、
風が吹いて、
そうです、ね、
風が吹いて大丈夫かと思って始まった瞬間にピタッと止まって、
うん、そうですね、
なんか不思議な感じが、
はい、なんだっけ、イサリビはすごい乾燥に弱いって話を僕は聞いてて、うん、2月でもバチバチに乾燥してるんですけど、
そのノブがその外で演奏する前にガッて雨が降ってとか、うんうん、なんかそので
潤ったんですね。
ね、はい、すげえとか思ったりとか、はい、なんかすごい覚えてますね。すごい。
なんかでもあの何度も感じてますそういうことって。自分の周りになんか起きるなっていうような。
起きます。
起きますよね。
起きますけど、うん、でもこれはあの、うん、僕が特別なんじゃないですね、うん、皆さんにやっぱり起こる、
起きてるはずだけど気がつくかどうかってことですかね、うん、どうなんですかその辺の捉え方は。
いや必ず、うんうん、あの神様とかって言っちゃうと宗教っぽいですけども、はいはいはい、何か大いなる何か本質があって、うん、それは絶対に一人一人を直視してるという感覚があって、全てのタイミングがあって、僕はたまたまディジュリドゥですけど、それぞれのお役目の中でお仕事だったりとかいろんなことがあって、何かのタイミングでバッチリそれが合うと不思議なことが当然のように起こって、それがなんか自然界の本来の姿なような気がするんですね、
うん、ってことはそのあるべき自然のままで生きることが一番自分らしいそのお役目方に気がつく時が現れるということですかね、
は
い
は
い、
もう生きてれば絶対あるんだと思います、はい、
それを邪魔するものがすごく多いと思うんですね。それは自分の内側なる、はい、内側なるその何かプライドなのか、うん、特別な何か考え、自分の中の常識なのか壁なのか、
はい、
で邪魔をする人がやっぱり僕も含めてですけども多いと思うんですけども、日頃どうしたらいいんですかね。日頃から
僕比較的、クチャなんですけど、バカですのであんま気にしないっていうのがあるんですよ。であんま人と比べても仕方ないですし、逆に僕なんていうのは芸能界にいて、比較的現実っぽいところでずっと生活をしてきて、神秘的でも何でもないですね。だから僕から言わせれば、僕みたいなとんでもないやつでも何か道が一つあった時にそういう神を感じるようなことさえ起きる、その社会的に成功とかそういうレベルじゃなくて、宇宙の中の一人として存在することができるっていう何かをちょっと感じれるので、皆さんそれぞれに必ず居場所があって位置があって、ただそれは何でしょう、人と比べたり競い合ったりしなければ必ずあるという感覚が あります。
全ての人ですよね、
はい。
最近僕もいろんな相談を受ける中でやっぱりこう自分を肯定してない方が割と多いんですね、
はい。
でまあ、一つの表れとして最近自殺が多いとか、
はい、
自分で傷をつけるとか、はい、いうようなことの人もこういらっしゃったりとか、
はい、
で話を聞いていくと自分のことを肯定されてないケースが多くて、もっと自分のことを大事にとか自分のことを好きになったらいいよっていうところからのアドバイスから入ると、一番やっぱり彼らに響くのは自分には自分の役目があって居場所があるっていうことを気がつくとものすごく元気になれるんですね、
はい。
これでもそういう病気がということだけじゃなくて、全ての日本人というか全ての今多くの人が現代人が同じようなことを悩んでるんじゃないかなって気がするんですね、一つの突破口は今のノブのようなその考え方で生きることができるならば、だからもっと力を抜いて自分にお役目あるよっていうところが分かれば、ちょっと日本変わるんじゃないかなって気がちょっとするんですけど、
はい。やっぱり人間の作ったルールと自然界の作ったルールはやっぱり違うと思うので、本当の豊かさとか奪い合ったりしなくてもちゃんとあるものに触れるとなんかみんな楽にいけるんじゃないかなと。でちゃんとでそういうのがやっぱりアボリジンの自然観であったりとかネイティブアメリカンだったり縄文もそうだったと思うんですけど、なんかそういうことに触れたり思い出すことでちょっとヒントがあるかもしれないなと思います。
僕たちはこう豊かになりましたけど、その豊かになったものの方向がある一つのものは手に入れたけど、ある大事なものはもしかすると忘れてしまっているならば、今がチャンスなんでそこの書き換え作業をこれからやっていけるのかなと、
はい。
まあ、それをやるためのなんかこうお手伝いも僕らやってるのかもしれないかなという、そんな気がしています。
はい。
第2弾は、まあ、ここら辺にしました、はい。第3弾いよいよですね、 ノブの現在の活動について、はい、また、来週深く掘り下げていきたいと思います、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。伊勢神宮。
伊勢神宮の。
何？伊勢神宮。
伊勢神宮。あ、伊勢神宮も一回だけごめんなさい行ったことあります。
なんで謝るんだよ。謝ることはないだろう。
ただあのその時に行ったのきっかけっていうのはあんまりないかもしれない。なんかその時には感じなかったですね。うんうん、本当に友人がたまたまそこにいて。でたまたま三重を訪れて、はあ、三重を訪れて年を越したんですね。でその時に初詣って言って初詣に行った記憶があります。
いいですね、うん、行ったのかな、うん、
伊勢神宮ね、あのこう行きたいです ね、 なんかね行きたくなってきますね、話を聞くと、
はい、
うん、なんか 無用な欲を持って、
まあね、もちろん伊勢神宮そのねそのなんつうの
神の宮城という
ね、あれですけど、ね、今このスタジオ来る途中も、うん、なんかそのやっぱ神社の前を通って、うん、すごい今日そうです、ね、気持ちいいなっていうの
は、戦八幡宮があったんで、うん、気持ちよかったですね、これだけ暑くてもやっぱり森があるので、ひんやりするんですね、すがすがしかった
です、そういう感覚ですよね、なんかね、
うんうん、
あ、ちょっと場所で気持ちいいとか、うん、もうあんま感じたことなくて、
あ、そうですか、
俗世にこうまみれてるんで、
いやいや、
そこで感覚欲しいよね、なんかね、
収録させていただきますということも、う
ん、あ、なるほどね、
ご報告させて、
あ、そういう意味ではね、僕もね、割とやるのが、いろんなあの地方に行ってお仕事させてもらうんですけど、はい、初めて入るときには、その地の水を飲むんですね、
あ、
で、お客さんと、じゃあって、あの飲み会ですって言って、一杯目は、だいたいビールは、一杯目は水割りでお願いしますって。現地 の、 その水道水入れてくれと、うん、でそれ一杯だけ入れて、味は分からないですよ、
はい、
でもこの地元の、まあ、氏神様って存在してるならば、そのお世話になりますとよくご挨拶させてもらって一杯だけ飲んで、はい、っていうことで各地でそれをきちっとやらせてもらえると比較的いい仕事をさせてもらえるんで、
なんか気持ちいいですよね、
気持ちいいですね、
はい、分かります、
うんうん、はい、それはねちょっともうあの多分これもだから僕最近ここ 4,5 年やってるんで、多分ノブの影響もちょっとあるのかな。
いやいや、そのな自然な、ね、ありがとうございますよ、はい、
でもやっぱ土地と土地とつながってるんだと思うんですね、人間の暮らしが、
はい、
でそういう意味ではそういうこともちょっとやってますね、
はい、
はい、いよいよ第2弾まで来ました。一応ね、夏休みスペシャルということで響くんにも、
はい、
この2週にわたって、はい、入ってきてもらってますが、いよいよですね、来週再来週とノブの今の
そう、ね、普段何してんのかなと思って、
来週行こう、
それは何してんだろうっていう
あのつまんない話になったことそんなことないか、はい、ということでですね、普段の話も含めましてまた来週お聞きしたいと思います。夏休みど真ん中に入ってきます、ぜひですね皆様、いい夏休みをお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？